コリント人への手紙第1ですね。コリント人への手紙第1、2章を開いてください。2章です。聖書通読ですねの学びが、前回で1章ですね、やってきましたが、午後にね2章をじっくりと1節ずつ、見ていきたいと思います。で、今朝は6節と7節に注目します。6節と7節に注目します。しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもこの世の過ぎていく支配者たちの知恵でもありません。私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられたものですと。コリント人への手紙は、いろんな問題が教会で起こっていて、でそれを福音の真理に照らして、正して、言っているわけですね。特に第一の手紙がそうなんですが、でその初めにある問題が、分派の問題でした。分派ですね。私は誰々につくというですね、派閥を、この作って、いったわけなんですね。でその背後にある文化を、この前、背景ですね、とっても大事ですね。これがわからないと、この意味がわからないっていうような背景ですけれども、説明させていただきました。コリントには、ソフィスト、ソフィアっていうのが知恵っていう意味なんですけども、ソフィストっていうとイストで人になりますよね。知者とか知恵者って訳してもいいですが、そういう人たちが、この影響力を持っている文化があることを見ていきました。でその人がこのいろんな物事をですね、この解釈して解説をして、この行くことによって、でその人は影響力を持つんですね。お金もその人に集まってくるし、地位もあるし、でその人に弟子じゃないけれどもフォロワーがですね、このついてって、でそしてそのような文化がね、この教会の人も区別がつかないで、もうその通り動いちゃったわけですね。で表面的にその指導者がいて、その指導者がソフィストみたいに見なしてですよ、そして私はこれにつくあれにつくって言ってですね、影響力のある、つまりパウロとかアポロとかケファ、このペテロとかですね、に私はつきますという、その、この世の中の知恵とその神の知恵の区別がついていなかったわけなんですよ。でこれからパウロがじっくりと話していくわけですけれども、その中で一章の後半で、このストレートにですね、十字架は滅ぶ者にとっては愚かであっても、信じる者にとっては、救われる者にとっては神の力ですと、言って、ここがですね、この、コリントの人たちに聞かせなければいけない、このメッセージだった、わけなんですね。ここにこそ知恵がある、ここにこそ知恵、力がある。キリストのうちに、この交わりの中に、この誠の知恵が、誠の力がありけれども、神はそれを十字架を通して行われることによって世の人にとっては愚かに見えるものなんですよね。その世の知恵というものが事実愚かであることを示すために、神はわざとその彼らにとって愚かに見えるものを通して働きを行われるわけなんです。理解ができないけれども力が伴って人が救われていってる姿を見るわけですよね。そうやって、そこにあるのが十字架の力であり、罪を取り除く力でありですね、罪から救う力である、神の似姿へ変えられていくところの力なんですね。でその中でいろいろ知恵と呼ばれているものがいっぱいある中で、パウロはですね、コリントで福音を述べ伝えていくときに、十字架につけられたキリストしか知るまいと決めたと、このように言っています。 そのコリントの人たちが好むような説得力をつけたような話し方に頼りませんでした。でこれは彼に知恵がないということではなくて、またその十字架の言葉に知恵がないということではなくて、むしろ神はなんと世の始まる前から計画を持っておられたことを2000年前に実行に移されたという、とてつもないこの奥義と呼ばれるこの知恵があったんだということをね、でそれをこの成熟した人たちの間では私は語っていますというのが今読んだ箇所なんです。ここでね、世の知恵でも世の支配者たちの知恵でもないということが書いてありますけれども、世の支配者たちは、政治権力者にしても宗教の権威についてもですね、この方を見捨てたわけですね。イエス様を、この政治的な判断で見捨てたわけですね。そして宗教指導者たちも見捨てたわけですが、でいかがでしょうか。その世の支配者たちは、直接判断をしたのはヘロデだし総督ピラトですけれども、間もなくして彼らは、権力の座からいなくなっていったわけでしょ。そして、ローマの社会があって、でそこで、救い主とも神の子とも呼ばれた、主とも呼ばれた人は誰ですか、分かりますか。カエサルですね。ローマ皇帝でしたけれども、イエスは、ユダヤ人の王と言われながらにして、ローマの極刑ですね、反逆者に対して、この行う十字架にかかったわけなんです。もう惨めでしょうがない、もうどうしようもないわけですけれども、どっちが支配してるでしょうか。今カエサルが今生きてるでしょうか。ローマ帝国があるでしょうか。もうとうの昔に亡くなっています。しかし世界でキリストの皆を呼び求めている教会が至るところにあるんです。これ驚きませんか。至るところにあるんですよ。このようにしてどちらが知恵を持っているかというのはもう歴然としているわけなんです。彼らが見捨てたもの、その十字架というものを用いて、なんと神はその救いのご計画、神の国におけるご計画の中核に置いていったというね、もうとんでもないこうなんていうかな、どんでん返しですよね。でこのようにして神は低いものを高くし、高いものを低くしていきます。ですね、この十字架という惨めな、その低められた方を用いになって高くして、そして高いものは低くなっていくわけです。詩編にもね、118編の22節に、家を建てる者たちが捨てたいし、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだと。捨てたい石が要の石だから、その石がなければ建物全体が崩れちゃうような、その石になったと言うんですね。これが神の、この何て言うかな、不思議なご計画であります。で後でね、隠されたっていう言葉もありますね。それあまりにも思いが高いので、その、隠すという表現まで使って、神様はご自分の知恵を、この実行しておられるんですね。ちょっとね、分かりやすく話しますね。神様の知恵ってね、マグロの大トロに似てるかもしれませんってね、わけわからないね、それだけ言ったらね今大トロを頼むの勇気いりますね。だって高いもんで、食べるときはうめーって、私そういうふうにいつも言うんですが、本当に美味しいときはうめーって。で私選挙旅行行くじゃないですか。それ外国人の友達がね、外国そこにいる兄弟がね、真似すんだよね、日本語知らないのにさ。そこだけははっきりとしたうめーって言ってさ、なんか彼はそれちょっと話はずれて、大トロすごいじゃん、高いし。でね、これがね、定着したのはなんと1960年代からです。これ調べたんですね、パッと出たらすぐ出てきたんですよ。 大トロ歴史ってやったらねパーッと出てきたんですけど、この情報で、日本の歴史ではマグロ自体は嫌われていた魚らしいです。醤油が出てきてようやく江戸時代で、あの高級料理店じゃなくて屋台で食べるものとして、誕生しました。このマグロがいいと。でね、けれどもその時でさえ油脂、いわゆる油、油ですよね、それはね、大トロの部分、トロの部分は猫またぎ、つまり猫も食べないほどの部分だと、食べ物でないという見方をしていたそうです。でこれすごくリアルで、一度ある旅行行った時にですね、そこ の, あの 旅館の、方がですね、長いことドイツに住んでらっしゃった方で、まあ、ドイツの日本人社会っていうかな、それを、教えてくださいましたが、まあ、ドイツでももちろん漁師はたくさんいるわけですね。でもうどんどんどんどんトロの部分、特に大トロの部分は捨ててったそうです。である時に日本人がこれはすごいと言って食べているっていうことを聞いて、それから今までゴミに捨てていたものが、ものすごい高価な値段でこの大切に売っていくというふうに変わったという話を聞いてですね、まあ、イエス様の十字架をね、マグロの大トロに例えてしまっては価値が下がっているんですが、しかし神の永遠のご計画の中で、神の知恵の大集大成の中で待ってましたというばかりに、この使徒たちが生きている時代に披露されたのが十字架につけられたメシア、王なんですね、救い主なんです。これね、どう考えても受けが悪いじゃん、愚かだよね、つまずき与えちゃいます。しかしそれこそが神の知恵です。罪から救われる人がこのメッセージを通してバンバン出てくるという、こういう力にある裏付けされた知恵なんですね。でパウロがこの本文に戻りますと、しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ると言っています。で成熟したって言ってる人たちって、まあ、私たちが何て言うかな、こう考える、普通に考えると誤解を生むような言葉ですね。何かというと、なんか成熟したっていうとね、十字架につけられたキリストのことは信じてるけど、他にもなんかいろんな、一般常識というか知識が与えられしてて素養があるっていうか、専門的な知識があるとか、そういうね、なんていうかな、こう成熟したっていうのはもっと物事をよく知っている人みたいに感じるじゃないですか。でもそのようではないんですね。これね、文脈っていうか、このね、手紙の流れを読んでいくと、2章の30節で、しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにいます。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられましたと言って、キリストイエスのうちにあり、特に十字架ですね、義と聖と贖いですから、十字架の中でそこに、そのことに本当につながっている人たちが神の知恵を持っている、成熟した人ということなんです。でキリスト教会の生活が長くなるとですね、まあ、この世界で話題になるものっていうのがいろいろ出てくるっていうことに気づきます。で私が信仰を持って、まあ、間もない時ですね、だから1990年代なんですが、初めの方ですね。で間もない時にね、この結構流行っていたのがカウンセリングなんですよ。でね、カウンセリングの話を、まあ、みんながしているものだから、何かそれがないとなんかこう教会として片手落ちみたいなね、でそのようなプレッシャーさえ感じるほどの流行でした。で何かその、殺し文句はですね、そのやはり、いろんな意味で心に傷を受けて精神的な病を負っている人たちに寄り添うことこそが福音であるということでね、でそういうふうに、この言って、流行っていた時期があるし、まあ、今もね、だけど昔ほどではないですね、でありますが、でね、カウンセリングをね受けるといっても、その、まあ、何のカウンセリングなのかっていうのは問題じゃないですか。で、まあ、こう世の中のカウンセリングをこうはが結局教会でやってるみたいな感じだったんですよ。でそれでね、その受けた人は心は安定するかもしれないんですが、キリストの十字架の前で砕かれたっていうところから始まっていないので、 その、ね、あの何か自分が強められるっていうところにが目標になっちゃうんですよ。その砕かれるっていうところが目標じゃないです。キリストにあって、その自分の罪がこの本当にいつも示されて嫌になって、そして捨てていくわけじゃないですか。私たちはね、取り除いていくっていうか捨ててって、でイエス様の似姿に聖霊の力によって変えられていくっていうのがあるんだけど、そうじゃなくて自分が本当に安定するためが目的になっちゃってるから、なんていうかこう、まあ、はっきり言うとプライドですよ。私いつも、まあ、別にカウンセリング受けてる人がプライドあるって言ってるんじゃなくて、全ての人が持ってるわけですけども、そっちが目標になっていくわけなんですね。ということで、このいろんな流行があります。例えば社会的な正義を求めていく人もいるし、例えば貧しい人がこうやっているからとかですね、あるいは特定の神学ですね、この神学は間違ってますね。例えば私自身も言うけど、繁栄の神学は間違ってますね。でこっちが本当の誠の本当に神学で、聖書のこれ、聖書はこれがこの神学なんですよってね。でそういう風にはまっていく人たちもいる。でその一つ一つはね、間違ってないんですよ。その言ってることのその部分部分は間違ってないんですよ。でもそれぞれ役割があります。しかしですね、福音から始まってそういうことに関わっていくのであれば、それは素晴らしいことなんですが、いつの間にかキリストだけでは不十分で、ね、他の専門的な知識知恵があるからこそもっと霊的なんだみたいな。でさっき のカウンセリングのことも、ね、人々の心に寄り添って、ね、もっともらしいじゃない。でそれが分からないで、ね、十字架しか話してない教会があってね、でどっちって言ったら、いやこっちの方がもっと洗練されていいじゃんってなるじゃない。でこれが間違ってるんですね。全てが十字架につけられたキリストで、私がキリストに十字架につけられていて新しく生まれたんだと、私は新しい創造物であって、そして新しい人として歩んでってるんだって。でここから始まって、その何て言うのかな、実際の問題があるよね、いろいろね。でそれに取り組むっていう飯を受けてね、やっていく。例えば僕はクリスチャンの政治家も大いに応援したいですね。で実際いるし、政治家の中で。でそれは僕のね、政治信条とは関係ないですよ。そこの中で、ダニエルと、ダニエル政治家ですからね、そこの中でね、神様の証を立ててって、寄り添ってって、そのそこにいる人たちにね、そしてイエス様こそが神なんだっていうことを、神の国があるんだということを、自分たちの人間 のダニエルと同じですよ、その政治以上に神の国があるんだということを徐々に証ししていくことができるわけでしょう。あとは例えば科学の世界に生きている人たちも、その飯があるわけでしょ。でそういう人たちは進化論を本当に勉強しなかったら、話にもならないわけでしょ。進化論を勉強するわけで、信じてるって意味じゃなくてね。でその中でこう証を立てていくっていう人もいていいわけですよ。でそういうのは全部、でも十字架につけられたキリストにある神の愛と、その知恵と聖なる、これが全部が動機で、そしてそこからスタートして証を立てていくっていうならいいんですけども、そういう人が成熟した人ですね。成熟した人です。で今知恵という言葉を使ったので、パウロはすぐにですね、このコリントの人がですね、知恵っていう言葉を聞くと、もう僕たちが考えている以上に知恵っておーってこうなっちゃうんですよね。おー知恵言ってくれたじゃんみたいな、このコリントの人はなっちゃうので、すぐにね、強制する、こう正していくんですけど、世の知恵じゃないよってこう言ってるんです。で具体的にもっと世の知恵だけじゃなくて、世の過ぎ去っていく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもないってこう言ってるんですね。でこれね、念頭に入れてるのは、パウロが念頭に入れてるのは、一番身近な具体的なのは総督ピラトと、あと、ヘロデアンティパスですよ。ヘロデです。でなんでかって言ったら、この読み進めていくと、8節に栄光の死を十字架にはつけなかっただろうと、もし知っていたらこの知恵を、でこれつけた政治的な判断した人は、第一に総督ピラトですね。でそれに同意したのがヘロデです、ね、なので、まずそのことを念頭に入れてるし、またその実際のこの世の権力者と言われる人ですね、支配者と言われる人たちが持っている知恵のことを話しているわけですね。でね、あと宗教のねことも考えたかもしれない、カヤパ大祭司カヤパは非常に政治的な判断をしました。 ユダヤ国民全員がローマによって滅ぼされるよりは、一人の人が犠牲になって今の体制だから、つまりユダヤ教はいつもローマに潰される可能性があるんですよね、一神教だから。だから仲良くローマ当局としていかなきゃいけないけど、今イエス人気が高まってユダヤ人の中で騒動が起こったら、国民全員が潰されると。だから一人が犠牲になる方が得策であるって、これがね、ラザロのね、蘇りの後で決めたんですよ。だからヨハネの11章だ。でそれで政治的な判断でやったわけです。でみんなね、賢い人たちですよ。ヘロデにしても総督ピラトにしても、そしてカヤパにしても、いわゆる人間的に言ったら極めて合理的な判断、政治的な判断ですね。しかしイエス様が3日目に死者の中からよみがえることによって、これらこの世の支配者の知恵がかえって神の救いのご計画の中に組み込まれていたことが明らかになったわけです。でその死が全世界の罪の許し清めのための犠牲であったわけなんです。で今さっきも言いましたが、ピラトもヘロデもいなくなり、ローマもなくなり、しかしキリストを王とする国は2000年経った今でもこの極東にまで、極東である日本の国にまで広がっているわけなんです。でここでね、私たちが持たなければいけない知恵というのは、この奥義って言ったらいいかな、2つの国があるんですね。世を支配する人々がいて、この人たちは政治権力の知恵を持っています。しかし神の国は永遠の国なんです。神は永遠に生きておられて、全てを知っておられて、その上で全てを治めておられて、キリストをご自分の選ばれた王とされ、しもべとされて、永遠の国の王としてくださいました。人間の国にある知恵は神のキリストに飲み込まれて打ち砕かれているんです。でですね、その方法は権力でも武力でもなく、憐れみと正義と公正によるものでした。イザヤ書の42章ですね、そこにね、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともないと、こう書いてます。そして真実をもって裁きを行う。でこれが、ついに地に裁きを確立する。島々もその教えを待ち望むって言ってるんです。わかります？その足をもね、足ってすごいこうなんかふにゃふにゃしてるわけですよ。傷んだ足だから、ちょっと触ったらもうやばい、本当にもうやばいんですよ。あとくすんだ刀身で、イエス様はそのようにデリケートに、このことを運んでおられたわけなんです。癒しを行われてね。でそしてこの権力とはもう本当に、対極におられたわけなんです。にもかかわらず、島々に至るまでその教えを待ち望むという、その広がりを持っている、これが神の国なんです。でどうですか、島々、日本島じゃん、うん、文字通りね、ここにまでこの広がっているわけなんです。でここでね、思い出していただきたいのは、平日の学びでダニエル書なんですけど、そこなんですね、人の像が出てくるでしょう。ネブカドネザルが見た、であれがね、見事にその神の知恵と人の知恵の違いを表しています。世の支配者たちの知恵というのは、どんなに頑張っても金の頭しかないんです。あれすごくおかしな夢ですよね、像ですよね。普通全身像、金じゃなきゃおかしいでしょ。なのにさ、どんどん違う金属が使われていく、これが人間の知恵なんですよ。支配者たちの結局、次の大国によって、力によって権力闘争の中で滅んでいくわけなんです。そして銀から次に青銅、これはペルシャですよね。ペルシャの国が青銅にとって、ギリシャにとって変わるわけですね。でこれも歴史で全部私たちは確認することができますね。このダレウオス3世と、あとあの時のアレクサンドルスがね、いろんなところでこう戦ってんですよ。それで結局ペルシャがなくなって、そして世界を制したんですね。もう信じられない、ヨーロッパの、ギリシャのところからインドまでの世界帝国ですね。それ数年のうちに若いアレクサンドルスが この支配したわけですけど、そのギリシャも彼が早く死んで4つに分割されて今度鉄に変わりました。それがこの何だっけ、聖堂からこのここの足の部分ですね。足ってさ、あの日本語ってよくないね、あれね、あの英語だとレッグとフットってあるんだけど、あの漢字で書くと脚ってあるじゃない、あっちの足の方ですね、うん、それがローマ帝国なわけです。でローマ帝国は永遠に続くとまで、この思うほどの錯覚するほどの何百年とのこの、長い、この帝国となったわけですね。私は西ローマしか考えないね、大抵400何年かで滅んだのかな、うん、けども東ローマ帝国っていうのはコンスタンチノープルで今のトルコのイスタンブールですよ。あれは1453年まであったんです。考えられますか、紀元前のもうずっと前からあって、まあ、帝国になったのは何十何年かですけども、だけど信じられますか、長いでしょう。だからこれが終わりの日まで続くと、あそこキリスト教国家だったから、あの千年王国だと思ったんです彼らは。けれどもイスラムの勢力で滅ぼされたんですね。なので世の知恵というのは本当に限りがある。で極めつけはですね、この足と足の指のところは粘土と鉄になっていて、そこに人手によらず、この取り出された、この石が、ぶつかるんですね。だからイエス様はさっき捨てられた石って同じ石なんですよ、うん、人手によらずって何でか分かりますか。それは聖霊によって身ごもった、人の手によらないで、この神の聖霊によって身ごもったんですね、マリアがですね、によってきた石がこの足のところに、一番下の足のところに当たって全部が砕けます。全部が砕けて木っ端みじんになった後で、その石が大きな山となる、つまり神の国、永遠の国ができるということで、キリストの知恵すごいじゃん、すごくないですか。でその中で神の憐れみによって私たちが選ばれた愛される者たちで、その国をですね、栄光の姿に変えられた私たちが、神の似姿に変えられた私たちが受け継ぐということになるわけなんですね。で7節でこの知恵の具体的な、あのそのこの知恵って何かということを説明していきます。私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられたものですと。奥義のうちにある隠された神の知恵とあります。新約聖書の中で奥義という言葉を数多く使徒たちが使っているんですね。英語で言うとミステリーで、あのまさにミステリー小説のミステリーが使われていて、ギリシャ語はミステリオンと言いますが、まさにミステリーが、この英語のミステリーの元々の言葉ですね。でね、これ、他の箇所を見るとね、大体分かってきますが、実はローマの16章、前回、前々回学んだところに出てきました。16章25節、私の福音すなわちイエス・キリストを伝える宣教によって、また世々にわたって隠されていた奥義の啓示によって永遠の神の命令に従い、預言者たちの書を通して今や明らかにされ、すべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示によってあなた方を強くすることができる方、すいません、ちょっと水飲みます。つまりはるか昔に永遠の神様が世界を作られる前から懐に抱いておられたご計画であるんです。そして次第に旧約の預言者たちに語っていったんです。で本人たち、受け取った本人たちは一体何なのかが十分な理解ができなかったんです。けれどもイエス様が現れて、約束のキリストが来られて、キリストの復活を目撃した人たちにはっきりと明らかにされたことなんだということなんです。 エペソの3章の5節でも同じことが書かれています。3章5節6節ですね。もういろんなところに書いてますね。で、ペテロね、ペテロも話してるってことをね、話したいと思います。見ていきたいと思います。第一ペテロの1章の11節と12節。ペテロってね、すごい直情的な性格なんですよ。だからもっとなんていうかな、感情込めてね、これ話してるんで、僕もちょっと感情込めて言おうかな、彼らっていうのは預言者たちですね。自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしたとき、誰を、そしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているんだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことや、今や天から使わされた聖霊により、福音を語った人々を通して、あなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきりと見たいと願っています。わかりました。彼らは受けたんだけども、自分たちのものではないってことが分かったんです。例えばダニエル書、今学んでますけど、ダニエル書の最後のところで、この示されたんだけど、一体これいつのことですかって、後の時代で今封じられてるって言われちゃったんですよ。だから一体何なのかっていうことが分からないけど、なんかこれ先の話なんだということが示されて、そして今聖霊によって福音を語っているもので、これ人たちですね、にを通してあなた方に告げ知らされて、御使いたちもそれを見たいと思ってたんです。ガブリエルとかね、ダニエル書に出てくるじゃん、見たいと思ってた。それが明らかにされた。で、実はイエス様ご自身が弟子たちにもう話していたんですね。神の国の奥義を私は話してますって言って、マタイの13章と16節と17節に、この他の人たちは知らされてないけど、あなた方には今知らせてるよと。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に言います、多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでした。もうなんとなく分かってきましたよね。この新約聖書にあるこの使徒たちが伝えている福音の真理というのが、旧約の時代には予言はされていたけれども、その明らかにはされていなかったけれども、それは神様の意図があって、むしろその時のために神様はしっかりと取っておいて、じっくりとなんかつけておいたっていうかな、この味が出るようにね、そしてその内容をこの人たちに人たちを通して全部明かしてくれたということなんですね。で、こういう話を聞くと、隠れたとか隠されたとかって話聞くと、なんでその神様意地悪だなって、初めからね、この明らかにしてればね、いいのにねって思いません？ね、でもね、初めから明かしちゃったら、その素晴らしさはわからないですよ。真理を受け入れるどころか捨ててしまったり、歪めてしまうことでしょう。人間の世界でもそういうものですよ。例えば、ね、最近私手にしたスマホね、もう生ける化石ってね、いつもこう言われてましたけれども、自分で言ってたけども、最近手にしたでしょ。で、皆さんの会話から、今12まで来てるんだよってこう言ってね。で、もし12の機種が、スティーブ・ジョブズが2007年に初めて iPhone を出すときに、いきなりそれを出してきたらどうでしょうかということを考えてください。で、この説教の準備をするために、私、スティーブ・ジョブズのね、発表を見たんですよ。2007年なんです。で、ここでね、タッチ操作と電話とネット通信、これみんなバラバラだったわけですよね、当時は。これが一つになりましたみたいなこと言ってね、みんなが「おお！」とかって言ってる、講演っていうか発表をね、見ました。で、その時にいきなり iPhone12 って言っても絶対使いこなせてない。よう私使いこなせ、それはもうね、あれ、それはもう分かってないですよ。当時のこと忘れてるよ。で、じゃあもっと前に行こうか。パソコンとか Windows とかね、携帯電話もなかった時にいきなり iPhone12 が出てきたら、もうなんかドラマみたいな世界だよね。なんか自衛隊の戦車がさ、なんか戦国時代に行ってもさ、なんかみんな使えないっていうのと同じでしょ。で、徐々に1から iPhone に iPhone 3 iPhone 4ってなっていくから、おおおおおおって言って、フル活用ができるわけでしょ。 ね。でもしそうでなかったらゴミ箱行きですよ多分。なんだこれってさっきの大トロの話ですよ。なので同じように神はご自分の作られた人がキリストにあってその罪が許されご自分の愛する子供としでキリストによってこの一つにされた神の国を相続するというご計画がいきなりノアの時代に示されても訳が分からなかったと思います。まず神はアブラハムを召されてそして彼に約束を与えて彼の子孫から国を作るとその国を祝福するとでそのイスラエルという国ができまた私の名を置くと言われたエルサレムですね、そこに神殿がありそしてそこにご自分が、このご自分の栄光を表すとでそれがあってですねこのまた立法を与えてそして神様がどういう方かを国民生活を通してイスラエルの示されて徐々に徐々にですよ。そしてそのユダヤ人たちの世界の中で宗教指導者たちが十字架につけたということが彼らに立法によって示されていた生贄の制度そのものの究極の姿であるということが分かって、分かります？さっきの例えでね、この1,2,3,4,5ってあったじゃない。それをさあのノアに対する契約があってさアブラハムに対する契約があってダビデに対するいろんな契約があってでこれが徐々に徐々に出てきてそれでねこうやって十字架につけられたキリストがというところで全開したこの明らかにしてくださった。しかもねその時は弟子たち分からなかったんです。弟子たちが分かったのは聖霊が与えられてからですね。まああとは以前ねこの奥義について説明した時はサプライズパーティーに例えました。あの本人だけは分からないんで、あの本人が大好きじゃん、ね、だからサプライズにするんじゃん、ね、そしてもうとっておきのサプライズパーティーだったらもうずっと前から準備してねじっくりとどうやったら本当に祝福できるかなっていうことを考えるわけでしょ。だから隠すわけじゃない、ね、神様も同じようにしてこの隠しておられたわけです。そして本当にこれが知恵、なんていうかな本当に祝福なんだということを、この今になって初めて明らかにしてくださったんです。でイエス様ご自身がこの預言者たちを通して明らかにされていくということを、行われた復活されたイエス様が、預言を解き明かしてくださったんですね。ご自分の苦難についての預言を覚えてます？エマオに行く途上の弟子2人に対して、聖書すべてモーセから始めてね預言者から始めて聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたとこう言われます。そして10人、この弟子たちが集まっているところでご自身を表してその後でもこのルカの24章の44節以降を見るとですね、私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩篇に書いてあることは全て成就しなければなりませんと言ってそれからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われましたと。でそしてキリストは苦しみ3日目に死人の中からよみがえりその名によって罪を許し得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるとこうイエス様は言われたんですね。大事なのは聖書を悟らせるために彼の心を開いてっていうことです。これがなきゃ無理なんです。イエス様が開いてくださったんです。彼らがうーって頑張っても無理だったんです。イエス様が開かれるつまり聖霊によって開かれていく必要があってそれが、午後の礼拝でねこの2章の後半から始まる御霊によらなければこの御霊のことは悟れないよっていうことを話していっていきますね。でこの本文の中の続き見ますとその知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられたっていうですね。世界の始まる前からこれすごくないですか。エペソ1章でこう言ってますパウロが4節5節すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたと。世界に据えられる前から私たちを選んだんです。見舞いに聖なる傷のないものにしようとしたわけです。これを ずっと前からね計画しておられたというあまりにもスケールが大きい内容ですね。永遠の神ですからね、永遠の計画立てちゃうんですよね。神様って神がいつ私たちをご自分をキリストの形、キリストと同じような形に取り戻すか、キリストにあって神のご自身の形に取り戻すようにご計画をされたのかと、いつですかお決めになったのは。自分が生まれてから悪いことしてから、ああちょっとこれこいつやべえからちょっと拾おうかって違うんですよね。でお母さんのお腹の中にいるとき、ああこいつなんかねもうなんかあのヤコブと同じようにあのなんかこう悪さ、まあ、お腹の中にいるときから、ああとかじゃないんですよね。生まれる前、その通りなんだけど、どのぐらい前、生まれる前の100年前、1000年前、1万年前、100億年前、1兆年前、なんと世界のもといが置かれる前、まだこの天と地がない時にすでに覚えていたんです。すごくないですか。でこれ最近僕感動したのが、小学校の時にね、これ皆さんどういうあのなんか同じこと思ったことある人分かんないんだけど、小学校の時にこう死を恐れたんですよ。恐れたことあります、皆さん、死を。でどういうのを恐れたかっていうと、俺がこうやって意識を持っているのは生まれあのもうまだ数年なんだなって思ったの。だってもう小学生だからね、数年前は意識なかったんですよ、生まれてないから。でその意識ない状態がもう永遠っぽいぐらい続いてたわけでしょ。で数十年経ったらまたそれに戻るわけじゃないですか。意味わかります？意識ない状態が、でそれが永遠に続くのかと思った時に怖くなりましたね。残酷すぎると思いました。でも今見るとその永遠の昔から神様はキリストにあって私を選んでくださったんだ、すごいなと思いました。そして私たちの栄光のためにって書いてあるんです。これ、ね、栄光って何かっていう と、エペソの一章を続けて読むとね、9節から御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって神があらかじめにお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。これつまりイエスもね、戻ってこられるということですね。再臨するということです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められたということで、すべてのもの、天にあるもの、地にあるものもキリストにあって一つに集めるっていうのは、今はキリストを認めているこのわけじゃないじゃないですか。すべての人が、ね、国が、日本国がね、私たちの王はキリストでございますははーってやってないじゃないですかですね。であのアメリカとかさ、そのキリスト教の国だって言われてるところだって、もう到底キリスト教の国だというのは思えないね、ことがその国の中で行われてるわけですよね。 God save the Queen って言ってさ、あのイギリスもね、女王ご自身もあのイエス様信じてるけれども、だからといってじゃあイギリスね全部キリストの支配の中に入ってるか、入ってないですよ。これイエス様戻ってくる時です。で戻ってきて一つに集められたら神の国ができるわけでしょ。で神の国を受け継がせてくださるっていうのは、私たちが栄光の姿に変えられていて、神の似姿に変えられていて、それを受け継ぐ神の子供としてキリストと共に統治をするという、これが私たちの栄光ですね。神の栄光を反映した栄光ですけれどもね。でこれが私たちの栄光です。でこれをのためにあらかじめ定めておられたってこう言ったんです。どうですか、世の中の支配者の知恵と十字架に隠されている神の知恵と比べて、今分かりました、うん、月とすっぽんだよ月とすっぽんでね、このすっぽんっていうのね、何すっぽんって言ってまた言葉にうるさい私の奥さんがね、ねこれね調べたよとかって僕あの威張ってさ、こう反論したんだけど、反論っていうか言い返したんだけど、 丸いんだよねスッポンって、ね、丸いで月も丸いからあの形は同じだけど次元が全然違うっていう。そうでしょ、アポロでずっと向こうまで行って巨大なさ球体とさここにあるスッポンってちょっと形は似てる。世の中の支配者の知恵と永遠の御国、天と地が作られる前から選んで愛して神の子供として、そして神の国を建てられる時にそれを受け継がせるって言ったらどっちすごいの。月とすっぽんだよ、全然違うよ。ヘロデ今どこにいるんだよ、カエサルどこにいるんだよ。で今のね見るとさ、僕だってタリバンがさこう支配者ってみんなかもう辛くて辛くてしょうがないし、アメリカがなんかこういろいろとごたごたが起こってるのも辛くて見ててしょうがないし、独裁的な国がバンバン出てきて辛いけど、スッポンだよ、スッポン。十字架につけられたキリスト、愚かに見えるけどここに神の奥義という形での知恵が働いてるんです。お祈りしましょう。愛する天の父様、ありがとうございました。このようにして本当に素晴らしい、あなたのご計画を、このパウロを通してのあなたの言葉で、今日はじっくりと学ばせていただいてありがとうございます。私たち聖霊によらなければこんなこともういつもの生活したらしよう、こんなことって、まあ、失礼な言い方しちゃいましたけれども、本当に、こういつもの生活してるとなんか一体何なのかなって思うような、もう夢なんか夢みたいな話を、このだなって感じてしまいます、けれども主よ、事実聖霊によって神の力によって私たち世界中に今日も日曜日ですからあなたの皆を、この崇めている兄弟姉妹がを通して神の国がイエス様の御国が、こういうものだということを示しておられることを感謝いたします。愛する主よ、このあなたの御国とこの、ね、栄光と誉れが全てあなたにありますように、イエス様は祈れとそういうふうに言われましたが、本当にそう願います。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。
最後に一曲賛美しましょう。お立ちください。